皆さんこんにちは。1月9日木曜日、ようこそ視聴室への時間です。毎月月初めの木曜日のこの時間は、蟹市の富田茂樹市長に直接お話をお伺いしていきます。聞き手は蟹市民の坂崎ひかりです。市長、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
今年もどうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
はい、せっかくですので市民の皆様にも、はいはい、ご挨拶お願いします。
はい、市民の皆様、明けましておめでとうございます。皆様にはお健やかに新年をお迎えのこととお喜び申し上げます。今年は全国から多くの皆さんが蟹市に訪れてきてくれる、そんな年になりそうです。ぜひ、市民みんなで一緒に笑顔でお迎えしたいというふうに思います。今年も皆さんにとって幸大きい年になりますことをお祈り申し上げますし、本年もどうぞよろしくお願いしたいと思います。
さあ、市長、いよいよ蟹市で明智光秀博覧会2020 in 蟹市が開催されます。そして大河ドラマ館もオープンするということで、楽しみになってまいりました。
そうですね、あの年末にね、はい、ちょっとドラマが、はい、放送が遅れるんじゃないかという話があって、結局、まあ、2週間、はい、放送開始が遅れることになったんですけれども、おかげさまで明智光秀博覧会2020 in 蟹市と大河ドラマ館のオープンは当初予定通り1月11日から行うことができます。はい、そしてパブリックビューイングですね、これも大変多くの方が申し込みをいただいておるんですが、はい、これは2週間遅れ、ドラマのスタートと同時19日の日曜日に、はい、これも開催することができます。そういうことで、もうすぐ始まる大河ドラマ麒麟が来る、これの主人公明智光秀の母親の役、はい、おまきの方を演じられる石川さゆりさんにお話をお伺いしましたので、今回はそのお話をお伝えしたいと思います。
はい、素敵な方とお会いになったんですね、市長ね。そのお話から早速今日はお伺いしていこうと思うんですが、はいはい、石川さゆりさんといえばやっぱりね、あの演歌の歌手で大物で、はい、大御所だっていう、はい、皆さんよくご存知の方なんですけども、はいはい、実際にお会いになってっていうとどういう方なんですか？
私は実は2回目なんですけれども、はい、あの最初はあのこの大河ドラマの収録現場にお邪魔したんですね、はい、その時に石川さゆりさんが衣装のまま、
はい、
向こうの方から私に駆け寄ってきまして、蟹市さんですよねと、5年前に、はい、蟹市のアーラで恋組に出演して朗読をしましたけども、はい、隣の大ホールがとても好きですよねと、今度はそこでぜひ歌わせてくださいなんて自ら営業されまして、まあ非公式の場ということもあったと思うんですけども、非常に気さくに、その超大物歌手とは思えない気さくさだったんで、ああこういう方なんだと思ったんですね。で今回はあの公式だったんで、またその時とはイメージが変わって、本当にその大物歌手としてのオーラ、貫禄が隠しきれない重圧とっておかしいんですけど、ひしひし感じるような、やっぱりあのこういう公式の場では違うんだって思いましたけれども、一方であの非常に心のこもった言葉を優しく分かりやすい言い方で話されるんで、さすがだなと思いました。その中で石川さゆりさんもあの陶器を作られる、焼き物が大好きということもあって、蟹市は文化創造センターアーラに代表するような文化があるし、それから素晴らしい焼き物の歴史もあるし、世界的に有名なあのギターのメーカーもあるし、もっともっと蟹市にはメジャーになってほしいですよねっていうエールをいただきまして、あの素敵な方だなと思いました。
なんか蟹市民としてもすごく嬉しいお言葉をいただいたということなんですが、その大河ドラマの方ですね、明智の城で育った光秀の母親役ということですので、はいはい、石川さんの演じるおまきさんですね、は明智の城の住民ということですね。
そうですね、まあ、詳しい内容はわからないんですけども、まあ、明智の城に嫁いできた、そして光秀を産み育てたということですね、であの石川さんにお話をお伺いしましたけれども、お母さんですので、ほとんどおまきは明智の庄にいるということで、実際の明智の庄の、まあ、あるというかあった蟹市っていうのは一体どういうとこなんだろうなという 興味を持ってましたと、はい、どういうところなんですかって聞かれましたけれども、あのドラマの中ではあの明智の城の人たちは大変お金があってきらびやかというわけじゃないけれども、はい、とっても心が温かくて、心豊かな人たちですね、が非常に穏やかに暮らしている、そんなあの人々だと、はい、そしてお牧という女性も、そう身分の高い方のはずなんですけど、非常に質素な着物を、決してきらびやかな服装してない、一方で人としての強さとか優しさ、そういうことをあの忘れてはいけない、大事にしてなさいよということを子どもたちや周りの人たち伝えている、そんな女性として描かれるようです。
ドラマの中で明智の城はそういった穏やかな雰囲気で描かれているっていうことで、そうですね、はい、そこであの光秀が育っていくっていう、そういった設定になってるんですね。
どうもそういう感じですね、そしてあの私が石川さんにね、はい、そんなあの明智の城を将来背負って立つ、そういうすごい息子を育てる母親として、どういう母親になったんですかって聞きましたら、最初はねやっぱり光秀の母になる、どうしたら母になれるのか、実際主役になる長谷川さん、ひろきさんですね、産んだわけじゃないんで、そのお腹を痛めた子じゃない人に母親になるという意味で、ある意味ママ母になるような、ちょっとよそよそしい感じでスタートしたそうなんですが、ロケを重ね、あのスタジオで会うということで、次第にあのライン交換をするようになって、である時あの長谷川博己さんからお腹を壊しましたというラインが来たんで、あのそれはお腹を壊したんじゃなくて、きっとあの疲れているせいだと、それとちょっと風邪気味なんだと思うよと、ゆっくり休みなさいと返したということで、なんかはっと気づいたんですけど、いつの間にか本当の親子のような会話をするようになっていたということで、それがとても嬉しかった。そしてまたあのドラマの中の明智光秀やいろいろ言い伝えですね、伝承で語られる明智光秀の人間性を知るにつけ、素晴らしい男性だったんだなというふうに思いますというふうにおっしゃってました。
まあ、大河ドラマは本当に長い時間をかけて作られていくものですから、石川さんご自身も光秀のお母さんの気持ちになって役作りをされていったということで、やっぱり大河ドラマの内容というのは気になりますね。
そうですね、気になりますけれども、今回の大河ドラマは原作というものがないんですね、したがってあの知りようがないと、まあ、見るしかないということですね。で、大河ドラマのホームページを見たり、まあ、いろいろ NHK の関係者の皆さんとかね、そういう方からお話を聞いたりするして想像するしかないんですけどね、石川さゆりさんのお話を聞いてると、ドラマの筋の一つの大きな流れが、その人間愛、おまきさんと光秀、光秀のお父さんは早く子供あの小さい時に亡くなってるんで、ある意味母子家庭、そうならではのその親子の愛とか、それから友達や部下との愛というか友情というか、それから一族家族の絆、まあ夫婦愛も描かれるでしょう、そういった人間愛というのが一つのね、あのドラ、今回の大河ドラマの大きな筋になってるんじゃないかという気がしてますね。あの石川さゆりさんも、人の心や人を愛する心というのは普遍的なものでね、時代が変わっても変わらないというか繰り返されるもので、大河ドラマは今よりずっと昔のお話なんだけど、歴史のことが分かるということだけじゃなくてね、人への思いとか、一方できちっと律していかなきゃいけないこと、大切なこと、そういうのは今の現代の自分たちにも重なるということで、とっても面白いと、特に台本がとっても面白くて、どんどんどんどん読めちゃうというふうにおっしゃってました。
まあ、石川さんのその大河ドラマに対する思いというのが伝わってくるようなんですけどもね。
石川さんは実は大河ドラマは2回目ということらしいですが、まあ、今回はね特に重要な役割ですが、石川さんご自身は舞台のお芝居というのはあるけれども、テレビドラマはあんまり出たことがないということで、今回参加して改めて、役者さんたちにとって大河ドラマっていうのは本当に特別な存在で、 の歌手にとっての紅白歌合戦みたいなものだというふうに改めて思いましたということと、はい、まあ、1年分のドラマを撮るということで、はい、一昨年の6月から収録をスタートしたということなんですが、本当に多くの出演者そして大勢のスタッフで一緒に作り上げていく、本当にあの大河ドラマ作りっていうのはすごいことだなというふうに思いましたとおっしゃってました、う
ん、はい、まあ、すごい人数の方々で作り上げていくそんな大河ドラマです、はい、まあ、いわゆるワンチームみたいな感じだと思うんですけれども、はいはいはい、そして何といってもその主役の光秀のお母さんが明智の庄の住民ということですし、はい、そうやって蟹市のことをいろいろと優しいお言葉をかけていただけると、はいはい、蟹市民にとっては親近感すごく湧きますね。
そうですね、大河ドラマのホームページを見てもこのロギ地のこととか、はい、明智光秀の出生地というのは一切情報はないんですね、が今回対談する中で石川さゆりさんからとても嬉しい言葉を聞いたんですね、
はい、
それは大河ドラマを見ながら、うん、蟹市民がね、うん、自分たちの暮らしている場所はこういうところだったんだと、はい、きっとそういう思いが出てきて、はい、一層愛着が湧いてくるだろうと、
はい、
さらに全国から間違いなく多くの方が明智の訪ねてね来るだろうと、したがって今回の大河ドラマの舞台になる明智の庄、これは、はい、蟹なんで、うん、蟹市の人たちは大河ドラマをね自分たちの町の話なんだと、
はい、
いう思いで見てくれたらとっても嬉しいというふうにおっしゃいました、うん、カニがその大河ドラマの舞台になると、うん、あ、すごいことだなと私も改めて思いました。
ちょっと誇らしげになる感じがありますね。さあ、いよいよカニ市には大河ドラマ館もオープンします。そして明智光秀博覧会2020 in カニ市も開催されます。今年は今まで以上に多くの観光客の方がカニにいらっしゃるようですね。
まあ、そうですね、カニ市は観光地ではないので、もう今までもそれほど多くの観光客が来ると、まあ、他の観光地に比べてね、はい、いうことなんですけども、今回はね、
はい、
舞台が明智の庄ということになると、うん、まあ、明智の庄といえば歴史的にはカニだけですから、はい、明智光秀が生まれ育った、あるいは大河ドラマの舞台のなる明智の庄へ行ってみたいということで、カニに多くの皆さんが見えるでしょうし、山城ブームということもあって、
はい、
明智城跡ですね、これを訪れてくれる方も増えると思います、
はい、
そしてその明智の庄の一角にある花フェスタ記念公園の中で明智光秀博覧会 2020 in カニ市というのが行われますし、
はい、
ドラマ館もできるということでね、うん、きっと多くの人が訪れてきてくれるというふうに思います、
はい、昨年の11月ですね、全国山城サミットが蟹市で開催されまして、私も日曜日の2日目の方でお邪魔したんですけども、はい、アーラの駐車場、タフケンナンバーの車が本当にたくさんで、はいはい、たくさんの方がいらっしゃったようですね、
そうですね、昨年ですね、蟹市は第26回目ということで、はい、一昨年の25回のね、
はい、
島根県の安来市、ここを参考、そしてその前の、まあ、25回続いてるわけですから、
はい、
参考にして、まあ、2日間で1万人というのをなんとか目標にということで計画したんですけども、
はい、
現実には2万3000人という目標の2倍以上の方が見えたんですね、
はい、
まあ、県内はもちろんですけども、県外からもとても多くの方が見えたということで、
はい、
グルメブースですね、食事をするところは本当に本当にいっぱいで、長い列をね、作って食べておられましたし、日本酒の巡りのアプリの企画ブースとか、うん、今おっしゃった日曜日の 山城巡りバス、
はい、
これ本当に長蛇の列ということで、
ま
あ、申し訳ないような思いでしたし、
はい、
アーラの周辺もだいぶ渋滞もあったようで、うん、ただ苦情というものがほとんど警察等の方には入ってなかったということで、市民の皆さんが大変ご理解を、ね、してくれたと、
はい、
きっと今年の大河ドラマも、まあ、日にちによっては大きな渋滞とか、はい、まあ、できるだけ迷惑かけないようにしたいと思ってますけども、ぜひ市民の皆さんには広い心で受け入れてほしいなと思いますね。
その会場となります花フェスタ記念公園の西ゲートから入ると無料ということみたいですけれども、ね、はい、どんな楽しみ方があるんでしょうか、市長。
西ゲート、まあ、普通はね、今まではそこお金がいるんですけど、はい、そこから無料で入るということで、 まず入ると戦マルシェゾーンということで、あの食べ物がね食べれる場所があって、はい、ちょっと先へ進むとお土産、光秀の関連のお土産を買うことができる、はい、その先には戦国イベントゾーンということでね、チャンバラをしたり、はい、いろいろ大人から子供まで遊べるようなそんな場所があるんですね、
はい、
そしてあの今花のミュージアムなんですけど、その中へ入ると大河ドラマ館があり、そして光秀ゾーンというのがあって、明智光秀のことがそこへ行けば全部わかると、
はい、
そして何といっても目玉となるのが、うん、はい、明智光秀のまあ唯一の肖像画と言われている、あの時々ね上品な肖像画があの皆さんも目にされると思うんですけども、
はい、
これはあの大阪府の岸和田市にある本徳寺さんというところが持って見えて、普段見れるのはあの複製画なんですけど、
はい、
今回は本徳寺さんのご好意をいただいて本物が、あの金市にやってきます、
はい、
本物を見る機会が、はい、まあ、ないので、あの見ていただきたいと思います。
そうですね、なかなか見ることのできない肖像画ですので、ぜひこの機会に見に行きたいものですし、見に行っていただきたいものです。
そうですね、
そして一緒にオープンします大河ドラマ館、ものすごく楽しみですね。
麒麟が来る岐阜かに大河ドラマ館っていうのが正式名称ですけどね、
はい、
あの大河ドラマの概要の紹介や登場人物の関係などが分かるということなんですけど、
はい、
まあ、簡単に言うと、まあ、大河ドラマ麒麟が来るの世界観を体感していただけると、そういう内容になります、
はい、
あの前売り券というのがあの1月10日まで販売しますので、早めに手に入れて、はい、お値打ちに訪ねてきていただきたいというふうに思いますね、
はい、この大河ドラマ館というのも蟹市でオープンするというのは本当に滅多にない機会だと思いますので、ぜひ皆さんも立ち寄っていただきたいと思います。
そうですね、あの大河ドラマに登場しないとドラマ館は開けないので、そういう意味では本当にもう二度とないかもしれないという機会ですので、あのぜひ来ていただきたいと思います、
はい、まあ、今年は蟹市が観光客であふれる1年になりそうですね。
そうですね、
はい、市長今回もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ようこそ市長室へ。今回は広報課に新春対談、明智の将に思いを寄せてをテーマに、蟹市の富田茂樹市長にお話をお伺いしました。毎週木曜日のこの時間は蟹に市政情報をお届けしています。次回もお楽しみに。担当は坂崎ひかりでした。